まず今日の御言葉を開いて、お読みしたいと思いますが、それではご一緒に読みしましょう。マタイの5章の43節から48節の御言葉になります。
自分の御前に御前にし、自分の手を踏めに問われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ、天に書かれるあなた方の父のこの子に慣れます。天の父は、我が人にも、良い人にも、家内を残らせ、正しい人にも、正しくない人にも、甘めを隠してくださるからです。自分を愛しているものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主人にでも同じことをしているではありません。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ分かったことをしたのでしょう。教授にも同じことをするではありません。だからあなた方は分かるでも知らず、かなりじゃないように考えてありなさい。
今日の御言葉はキリスト教の、愛と言われるそのことについての御言葉であります。この御言葉に先立って20節には、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。これを言われたそのお言葉に答えて、イエス様が、じゃあ神の完全、神の義を得るためにはどうしたらいいのかということをおっしゃった結果、この御言葉を書かれています。ですから私たちは、聖書の律法が与えられていますが、今はイエス・キリストを通して新しい律法の中に出されております。それは恵みによってですね、愛の律法だと言われているんですね。人を愛することによって、私たちの信仰が完全なものとなって、私たちは天のお父様が完全であるように、私たちも完全なものとして成長することができるということです。ですから愛すること、人を許すこと、人のために祈り、感謝することが、今はですね、私たちクリスチャンにとって神様から与えられた至上命令になっているんですね。そして、この聖書ではイエス様の愛というのはどのような愛であるかというのを見てまいります。第一番目に、愛する者の対象というものが書いてあります。43節にはですね、隣人を愛して隣人は憎めという言葉があります。でもですね、イエス様はそれらの律法を全部ですね、愛じゃなくて、それではなく、さらに上回った、愛を持って、人々を愛するようにと私たちにお命じられました。レビ記の19章の18節にこういうお言葉があります。復讐してはならない。あなたの国の人々を羨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。で、聖書の中には、敵をあれつけてもですね、隣人を愛しようという言葉が、たくさんいろんなところで書いてあるんですね。例えば新明記の17章の1節の中から、あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの不法の民、すなわちペテ人、ギルガディ人、エモリ人、カナン人、ちょっとすいません、クラゲしてもらいますでしょ、頭の中で寒くなったり、彼が食事だったら戻られたりです。エモリ人、カナン人、ペリージ人、キビージ人、ウェイジ、エブチュンの人も、彼らあなたよりも数を、また強い7つの異様の神をあなたの前から追い払われる。あなたの神、主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。同者してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子に寝取ってはならない。神様がイスラエルの民をカナンの地、約束の地に導かれたときに、その地には先住民と言われる住民が住んでいました。 先ほどお言いしましたカナン人たちをはじめ7つの部族がですね、その者がその地に住んでいたんですね。そして神様はそこを神様の約束の地で地としてイスラエルのために与えるときに、それらのところに住んでいる先住民を全部追い出さなければならない。で、聖書の今の御言葉の中を見ますと、全部滅ぼさなければならない。このようにお命になりました。そして彼らが戦いによってその地の先住民を打ち負かして、そして滅ぼして、そして聖なる神の皆によってですね、完全に滅ぼされるときに、その地は神様の地となり、そしてそこは彼らの地となったんですね。ですから敵は憎んで殺してもいい、でも、あなたの同胞である隣人は愛さなければならないというふうにですね、旧約聖書で神様をお命になったんですね。その御言葉をそのまま捉えてしまいまして、イエス様がいらっしゃって、ご在世中のその当時はですね、敵は憎んで殺しても憎んでもいいけども、隣人を愛さなければならないという考えを彼らは持っていたんですね。ですから、ユダヤ人たちはその当時、ローマの支配の中にあり、そしてローマの支配の中にあって、エドム人であります神様を、この崇めない民であるエドム人の、この、王様の下で、彼らは支配されています。ですからローマ人、ヨーゴ人といわれるローマ人やエブス人やそういうものに対しては非常に憎しみを持っていたんですね。神様は私たちの味方であり、彼らは異邦の民だから、彼らは憎み、そして同胞を愛するのは当然、旧約にもそう書いてあるからその通りだと考えておったんですね。ところがイエス様がこの地上に来て、そして彼らに教えた教えは、敵であっても異邦人であっても悪人であっても全部愛を持って受け入れなければならないという教えだったんです。というのは、善人にも悪人にも神様は太陽の恵みを与え、祝福を与えていらっしゃるんだから、神様がそうであるようにあなた方も、敵であろうとも、あなたを迫害するものであろうとも、受け入れ愛し、そして祝福のために祈らなければならない。これが神様の御心であり、神様が完全であるように、あなた方も完全な人となるためにはそうしなければならない、こういうふうに教えられるんですね。で、そのことをですね、そのユダヤの人たちはイエス様から語られたときに、なかなか従うことができなかったと思うんですよね。だからそれはそうですよね。神様は異邦の民は決してですね、交わっていけないぐらいでですね、そのように立法を通して完全に性別するようにと彼らを教えていらっしゃったから、ですからなかなかそれをすることができなかったんですね。でもイエス様が神様の祝福の中に生きるためには、あなた方は完全な神様の立法を守らなければならない、このようにおっしゃいました。あなた方の義がパリサイ人や立法学者の義に勝らなければ、あなた方は天の御国に入ることはできないから、だから敵であろうとも迫害するのであろうとも愛し、そして祝福のために生きると、このようにおっしゃったんです。
アメン。
私たちクリスチャンもですね、今は新約の立法の中に、新約の戒めの中に、恵みと言われました戒めの中に書かれているんですね。私たちはイエス様が、まだ父なる神様が全人類をそのままの状況で、私たち罪人のままで愛してくださったように、私たちも全てのものを愛し受け入れなければならないんです。神様の御意が実現し、私たちがそれに従うときに、私たちも神様の御国の祝福に私たちも預かることができるんですね。イエス様の言われた御言葉をですね、ちょっと見てまいりますと、5章の44節ですけども、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい、とこのように言われました。これは主訳でありますけども、違う聖書訳をお読みしますと、どこまで書いてあります。されど我は汝らに言わん。汝の敵を愛し、 何時を呪うものを祝福し、何時を憎むものをよくなし、何時を楽しめ、また何時を迫害するもののために祈るべし、という御言葉で翻訳されております。ここで書いてあることはですね、物に敵対するもの、呪うものですね、まあ、私たちはクリスチャンであるがゆえに呪うものですね。私たちがクリスチャンとして生きるときに、人々が私たちを軽んじるものでありますね。またその私たちがクリスチャンとして生活をすることのゆえに、いろんな人々から誤解されて乗られてしまうことがあるということですね。そしてそれが講じてしまいますと、迫害するものと迫害されるものとかするものとなってしまうということですね。ですから敵であろうとも、迫害するものであろうとも、悪いものであろうとも、正しくないものであろうとも、自然であったとしても、用心と呼ばれるものであったとしても、私たちはそれらの人々を受け入れ、愛さなければならないんですね。で、聖書の中には、まだですね、この異邦の民に対してこういう言葉が書いてあるんですね。それは、詩編の 9編の17節。詩編の9編の17節に、悪者どもは黄泉に帰っていく、神を忘れたあらゆる国々も、10章の4節、悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない、その思いは神はいないの一言に尽きる。14節の2節にも、愚かな者は心の中で神はいないと言っている、彼らはおっしゃっており、忌まわしいことを行っている、善を行う人は、というものはいない。神様は、悪いものはですね、世に下っているような、そのような独悪なものであり、そしてその独悪なものは、絶対に神様が救うことの命に預かることはできないんだところに対して。そして、それは現実に、今の時代、今の現実にもそれはですね、このは当たって、それは事実として実現している、当たっているんです。でも、イエス様を信じる私たちクリスチャンは、このような神様が呪われているかもしれないような悪者であっても、偶像を礼拝するような偶像に捉えられている人であったとしても、愛しなさい、受け入れなさいと私たちに目につけられている。それが実現することができるならば、天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとして神の称賛を得ることができる、そのように私たちを言って私たちに命じていらっしゃるんです。ですから私たちはこの命令にですね、従わなければなりません。例えば、マタイの5章の38節から40節を見ますと、この御言葉は私たちクリスチャンに対して自我を捨てなさい、自分のですね、わがままを捨てて生きなさいと言っています。でも今度はですね、今日の御言葉はそれに対して積極的に愛しなさい。今開いている御言葉は、自我の自分の願いをですね、要求しないように自分の思いをですね、この主張しないようにと書いてあります。でもじゃあクリスチャンは何もしないで時の流れのままに身を委ねて生きるのかと思いましたら、次はですね、38節から今日の御言葉、43節から今日の御言葉があって、まあ積極的に愛し祈りなさい、そして、人々のために祈りなさい、祝福を祈りなさい、そして積極的に人々に愛を持って出てきなさいと私たちに教えています。これが私たちがですね、神様が完全であり、私たちが完全なものとして称賛されるためにどうしても通らなければならない出来事なんです。じゃあ愛しなさい、自分を軽んじる人たちを許しなさい、自分に迫害するものを祝福しなさいと言われましたが、まあ何でもかんでも愛を持って何でもかんでも受け入れるべきなのでしょうか。最後にですね、愛についての重要な点が私たちが書かなきゃいけないと思います。それは何かと言いますと、神様の愛は悪を容認する愛ではありません。また神様の愛というのは、 国の法律や秩序、社会の秩序を無視する、そのようなものでもないんですね。本当の愛というのはですね、真実の愛というのは、ただ優しく人の悪を強制しないものではありません。これを勘違いしますと、私たちクリスチャンの人が、愛するということを通して人々が誠の神様に出会うことができなくなってしまうんですね。ただ優しいだけではダメだし、ただ、ただですね、その悪を強制できないような愛の行使を私たちはしてはいけないんですね。マルコの福音書の最後の一節から五節を見ますと、イエスはまた街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためにあった。イエスは手の泣いたその人に立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見渡し見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。安息日に癒しをするということはですね、神様の立法から言うことではダメなんです。働いてはいけないです。ですから、人々はですね、安息日に手が不自由な人を見てもですね、何もしないで、これは神様の立法だから、神様の戒めだからと言って何もしなくなるんですね。でも、イエス様はその安息日だからといって、良いことをしないことをが神様の御心かどうかを彼らに尋ねるんですね。で、良いことをすることが神様の御心にかなうことなのか、それともかなわないことなのかと彼らに尋ねたんですね。で、神様の立法というのは、例えば、悪人と交わるな、迫害する、その違法人と交わるな、そして罪人と交わるなというのは、私たちを守るために神様は立法を与えていらっしゃる。その立法を与えていらっしゃる。ところが、私たちを守るためにあるんだけども、その立法は私たちを守ると同時に、神様の御心は私たちを守ると同時に、その相手も祝福するような神様の御心を持っていらっしゃる。ですから、イエス様は、立法に捉えられて、善をなさない人々に対して怒りを持たれた。私たちも、立法があるから、違法の民とか、偶像の民と交わってはいけない。それは確かに、交わることによって、私たちも、災いに出会うかもしれないということがあるかもしれないけども、それを超えて、神様の愛の中に、愛によって人を愛することを神様は私たちに願っていらっしゃるんですね。ですから、立法があるからといっても、立法は良いものです。立法は人を、良くする、祝福するために立法を与えられている。そして、人々が災いに陥らないために、守るために立法を与えられている。その立法の主者が考えますときに、私たちは、違法人であっても、罪人であっても、どんな人であったとしても、神の愛を持って私たちは受け入れ、愛さなければならないんですね。それを、イエス様はですね、私たちに、やっていらっしゃるんですね。聖書の他に見ますが、マタイの、第1コリントの16章の22節。主を愛さない者は誰でも呪われを主をつけくださいというのはパウロの言葉です。ですから、人を愛するというのはですね、人を愛するということを私たちはしなければなりませんけども、パウロは逆に主を愛さない者は誰でも呪われてしまえという強い気持ちを持っています。そして次にユダの見ますと、1章の23節に、 木の中から掴み出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって蹴られた、怪我されたその下着さえも忌み嫌いなさい。神様は悪や罪は憎めと言っているんですけれども、その魂までも吐いた手を憎し、退けなさいとは言っていらっしゃる。私たちは真実の愛を持って、偶像崇拝者であろうとも、異邦人であろうとも、悪をなす人であったとしても、私たちを愛するならば、その人の魂を私たちは神様の身元に貸し取ることはできるんですね。神様はイエス・キリストを通してそのように私たちに愛しなさい、隣人は愛し、敵は憎めとあなた方は聞いていたかもしれないけども、私はあなた方に、一つの戒めを与えます。敵であろうとも、迫害するのであろうとも、あなたを軽んずるものであったとしても、あなたは真実の愛を持って愛しなさい。それが神が完全で、父なる神様が完全であるように、あなた方が完全になる唯一の秘訣だと私たちに聞いていらっしゃるんです。ちょっと証をさせていただくんですけども、私は学校出てすぐにですね、バイトというか臨時という形で会社に入りました。で、将来ですね、クリスチャンになりましたので、どういう仕事を選んだのかちょっと少し悩んでいました。で、学校すぐ出てですね、2つのテストを受けたんですよ。一つのテストはですね、NTT の全国規模で30人ぐらいしかやってへん、なんかそういう管理者コースのテストを受けました。めっちゃくちゃ難しくてですね、本当に手に負えんぐらい難しかったですね。それも、これ落ちたなと思いますね。で、もう一つはですね、学校に残るかなという道が一つ。でも、その当時ですね、家内の父親が、会社の社長をしておりまして、もう遊んでるわけにいかんから何とか働け、そうですね、じゃあ1年ほどちょっと様子見て、1年後に、就職活動して今度は就職しますで、1年間バイトで、来ないかということで、それがですね、1年ではなく2年間年とですね、それが続いてしまうんですよね。で、会社に入りました時にですね、最初は父親の社長とその別に受け入れたんですけども、まず仕事がなかったんですね、その会社の中にね。どういうんですかね、私がすべて仕事が、なかったというか、会社の中はもう組織がもうちゃんと出来上がってしまいまして、私がどこですけども、なかなかどこどこの部署を任せるということはなかったんですね。で、ところが社長さんの頭の中には、今新製品を出しているから、この新製品が出たら、大々的に世の中に打って出るから、実際にその2年後にはですね、新製品を製品したときにですね、テレビ放映とかいろんなところにコマーシャル出して、大々的にそれはヒットしたんですね。で、最初のうちはそれがなかったですね、試作品を作る、ところに私は置かれて、もう試作品、毎日試作品がある製品を作っていました。で、作っとくはいいんだけども、作らないときは何するか言ったら、特に用事はないし、と言って何したらいいんですかと言われたら、じゃあ今日はね、社長じゃないか、下の直属の上司がね、今日はね、一日じゃ天井に登ってですね、一日掃除でもしてもらおうかな。そうですか、わかりました。掃除一日しますね。で、今日は何しましょうか。今日はちょっとね、仕事ね、今日のちょっと仕事ね、昼からないからね、なんとかさんの下で指示に従ってもらえますかって言ったら、その人はですね、84歳のおばあさんだったんでね、84歳のおばあさんとピアでね、今日一日ね、仕事しましょうって一緒にしてで、そういう日々がですね、結構続いたんですね、1年前、最初の1年前。で、試作品を作るときには、ちゃんとすべて任されて、で、そういう試作品が完成したら、4000万のラインができてですね、そのラインの責任者になって、仕事したんですけども、それまではそういう仕事をしてたんですね。で、そういう仕事をしててね、 いつも思いましたね。なんで私はこんなところに来たんだ。もう別にここに来なくてもどこでも症状できたのに、なんで私はここに来る。もちろん私は努力しなかったから来たのかもしれないけども、でも祈ったのは、神様、なぜ私はこういうところに来たんですか。私の必要はここにはありません。なぜ私は来たのですか。まあ、そういうふうにこうやっていつも祈ってたんですね。で、まあ、それでもね、礼拝も日曜教会、教会の礼拝も守るし、教会の水曜、木曜日、教会の礼拝も守れるし、自分の生活はね、一生懸命全部守られて、感謝のことじゃないかと思うんですね。でも、24歳のね、青年に取りましたけど、私に取りましたね、何かやりがいのない、なんか、どうなるんだろうという不安は、将来こんなこと知られへんわっていう。で、まあ、そういう気持ちをですね、持っているときに、まあ、父親、彼の父親は後に救われましたけどね、救われたんですけども、こういう話を込みになったんですね。で、クリスチャンというのは、世の中ではあんまり役に立たない。で、優しいだけだし、で、人に被害を加えないという、無害なものだけども、世の中の生産的なことは何もしないから、このまま私を持っといたら、世の中に、ね、何も、無害だけども、何の影響も、何の影響力も持たないものになっては困るから、まあ、とりあえず自分の会社でやろうかなという話を聞いたんですね。で、私はそれ聞いたときに、全然気にしませんでした、それ。全然、ああ、それはそれでいいって、もう何も言われてもね、まあ、クリスチャンだからね、まあ、神様を礼拝できるのは、それはベストだと、もう、こんな楽なことはない。もう教会中心にとっても怒られへんから、これええと思ったんですけども、まあ、そういう気持ちを持ってる、信仰的なそういう気持ちを持ってるけども、かたや私の心の片隅には、こんなことやあんじゃないかという気持ちがあって、そしてこんな仕事で一生を得るわけに関してどうなるんだろうかという気持ちがあって、で、そういう気持ちを持っていると、どうしてもね、その社長さんの、父親の社長さんのね、その言葉が気になってね、だんだんだんだんそれがね、積もったチリのように私の心を押さえ出したんですね。で、なんか面白くない。もう何でも、こんな仕事もできると思うんだけども、なんでこんな仕事せなあかんねや。まあ、それから次にですね、2、3年してから、そのうちの仕事をきつかったんですよ。180両の、窯がありまして、180両の温度を上げるんですね。もちろん、製品を作ってその中に入れて蒸すんですけども、そうしたら餅ができるんです。で、その製品を作るときも、餅の粉引きがあってですね、20キロぐらいのその製品で餅の粉引きがゴロゴロゴロゴロなんて、それをかき出して、それをですね、型に入れて、その型押しをして、で、餅作っていましたので、湿度がありますと、その型がね、動かないんでね。動かないから、上から押さえてもダメだから、もう邪魔くさいから飛び乗ったの。飛び乗ってその上に体の体重をポンとかけてまた降りるんですね。ほな、据えてできるんですね。で、1日に700から800回ぐらいですね、飛んで降りて、飛んで降りて、そうしたらそれで製品を作ってたんですね。で、そういうことをして、今度は蒸し器のところに持ってて、蒸し器の前で30分ほどずっと見て、180度から100度になって、その温度を調整しながら、その蒸し器を持って、そして製品を作る。で、その製品ができたら、もう全部そういうのも作ったら、作ったら、今度はまたそれをですね、洗うんですね。もう冬でやろうが、夏でやろうが、もう四季通して、ずっとその自分が出した製品を持って、それを。で、洗いをしてるときに冬だったんですけども、なんか体の調子おかしくて、見たらこれ切れてるんですね。これ何やろう。で、私はこれ赤切れというものが初めてできたんですね。で、これは何ですか言うから見るのが、それ赤切れというのに、なんでこんなできるんですか。濡れた手でほっとくとね、そうなるんだ。というね、もうそれだけそういうことを言ってたんですね。で、だんだんだんだん気持ちがだんだん塞がってきますよね。礼拝はできるし、木曜日とか行けるし、それから、正解はどこでも自由にフリーパスで行けるし、でも仕事はもう一つこんなんでいいのかな。で、3年のうちにですね、大きな、設備投資をしました。4000万かけて、設備投資をされました。 で、それから宣伝費、また1000万ぐらい宣伝費かけて、あのテレビ放映で宣伝して、ものすごくその仕事がですね、どんどんどんどん盛り上がってですね、私もあの責任者として、朝の7時ぐらいからコイラの日をつけて、それからの機械が回るのをまず確認して、そしてそれの流れの感じを流して、そして、その男性も女性もですね、何人かのチームを作ってですね、仕事をするようになったんですね。ところがですね、どうしても最初の言葉が引っかかってしょうがないよね。クリスチャンは、ね、世の中に無害で何の影響力もない、ただ雇っているというのが気になってね、だんだんそれが面白くなく、面白ないところが起こってきてね。で、途中で、クリスチャンだから、何に対しても、平常心というか、愛なる心を持って生活をしていたんですけども、その言葉が引っかかってですね、愛じゃないんですね。で、愛じゃないけども、聖書では愛しなさい、愛しなさい、あなたを敵であろうが、迫害するものであろうとも愛さなければ、でなければ神様の祝福を受けることはできないという神様の戒め、イエス様の戒めがやってきて、それがどうしても私の心に引っかかってくる。世の中で何にも問題もないし、何にもですね、この不平言うことも何もないんだけども、どうしてもその愛せないという人が、その生徒さんが愛せない。で、毎日毎日ですね、その当時の私の生活は、もう朝、7時頃から、もう会社に入っても仕事をしてます。で、7時にみんなが6時、7時半頃に行動状況が来るし、その後にですね、職員さんが大体、パートの人たちが8時半から9時前に入ってくるので、7時頃からボイラーに火をつけて、点検しとかなんですね。だから、そういうそれしてみんなが帰ってから、もうまた製品のいろんなことがあって、で、ひどい時はもう本当に残業ばっかりしてますね。で、ところが、そういう状況です。そして、まあ、教会がですね、断食ラインを言ったら、もう1ヶ月で2分間断食しましょうということで、そうしたら、断食しながら、食事とかで、仕事をしようとしてますね。だから、すべての面で、生活面で、信仰生活は非常に恵まれていたけれども、許せないというのが、どんどんどんどん心の中に固まってきました。で、心が塞いできて、どうしても教会生活はいいけども、会社での その生活はちょっと苦しいという状況になったんですね。で、そういう時にですね、神様の前に一生懸命になりました。私の悪い心を取り除いてください。もう私の心から全部それを取り除いて、すっきりさせてほしい。で、断食もするし、祈りもするし、日曜日の、昼の食事を終えたら、お祈りをしょっちゅうしてですね、もう、時間の始まりで一生懸命祈って祈るんだけども、なかなか愛することができない。で、もう、いいかな、本当かな、もう、これは些細なことだ。もう、ちょっとしたことが、ちょっとしたこの些細なことが、本当にでも、私の信仰生活は別に変わりもないし、私の生活は変わらない。と思ったんですけど、どうしてもその結構引っかかるものを取り除かなければ、神様との関係が良くならなかった。で、私はお祈りするときに、許す心を与えてください。愛する心を与えてください。ずっとそのために祈ります。それだけを祈ります。で、あるときですね、お祈りしたときに、神様、どうして私の心を変えてください。どうやって私の心が変わらないんでしょうか。こんだけ祈ってる、こんだけ断食してる、こんだけ聖書を読んでるのに、なぜこう私の心が変わらないんですか。で、最後のその時に神様からやっと声が聞こえたのは、あなたが愛しなさい。いやいや、だから愛する心を与えられたら愛することはできる。許す心が与えてくださいと言ってる私が変われば、私はそれはできるんです。でも神様おっしゃるのは、あなたが愛するんだよ。もう要するに、神様があなたを通して愛させるように、神が私の心を変えて愛するんじゃなくて、あなたが愛するときに、あなたは愛するものになれるということです。不思議なことをおっしゃるのは、確かに私は愛するんだけど、私の中には愛する心がないし、許す心がないけども、でも私は許さなければならない。心がないのに、どうして愛することがあるの。心の中に許す心がないのに、どうして許すことができるのか、おかしなことを神様おっしゃるなと思いました。 まあ、それでまた1、2週間、あの1、2週間ずっと思うんですけど、あなたがそうしてる。神様がこうしてくださったら私はできるでしょう。神様がそうしてくれたら私は許すことができるんです。あなたから祈ってるでしょ。でもそれをずっと文房とかずっと文房ですよ。最後に神様が怒ってますよね。あの、固まらなく、もう何も申し上げなくなって、こういった状況があったらですね、わあ、これ大変だ。もう私の人生はもうこれでね、もう最悪の状況になってしまうなと、神様との感じが切れるんですね。で、その時に、私が愛する。私が愛する。愛する心はなかったの。許す心はなかったの。私は許して私は愛するってどういうことか分かんない。まあ、それをずっと言った時に自分の口笛で言ってきたんですね。その言葉に対して私は許します。という許します。なんか、もうそういう疑問をね、まあ、頭の中で持ちてくれた状態でね、許しますってどういうこと？許しますっていう感じでね、愛しますという感じで自分の口笛でそれを言ったんですね。言った時に自分の心の中が素直になったんですね。ひねくれた心が素直になって、ね、ちょっと言うただけでこんだけ心の中にポッとなんか温かい素直な心がやってきたな。で、そして次にまた言ったんです。また言ったんです。そうでもう声出してね、本当に何度も言うと、言うたびごとにポンポンポンポンポン心がどんどんどんどんどんどんどんどん変わってですね、心の中は全く気にならない許す心と愛する心でいっぱいになったんですね。で、その時に私は思ったことは、神様は私が許す心がなければ、私たちをバックアップしてくれない。自分が全然心が固くなりになっているのに、神様はもうできませんから、どうにかしてください。私はしませんよ。私は頑固なままですけども、神様どうにかしてくれるでしょうと、じゃなくて、本人が、自分自身がその気持ちにならなければ、神様は力を与えることは、バックアップすることができない。だから、まあ、あの信仰の世界というのは、私たちが信じる。神様はそれをバックアップする。私たちは告白する。神様がそれをバックアップする。で、その時に、愛というのは、めちゃくちゃ難しいようだけども、でもクリスチャンにとって、唇で愛しますと、ひょっとしたら、最初言うときは嘘かもしれない。半分疑いながらね、憎しみながら愛します。憎しみながら許しますと言うかもしれない。でも、愛しますと言ったときに、神様は私たちの信仰の言葉を神が捉えて、それを本物のものに私たちを作り変えてください。だから私たちは、何をするにしても、信じますと言ったときに、神様はこうしてくださることを信じますと。頭でそんなことありえない。でも信じます。神様頭でそんなことは信じられない。でも癒されたと信じますと言ったときに、それを言った途端に神様はそれを現実として私たちに次の瞬間与えてくださる。だから人を許すとか愛するというのはクリスチャンにとって非常に簡単なんです。バカのように思えてもそのように言いなさい、それに信じなさい、それになると信じてそれに告白しなさい。常にですね、今は言うことができるんですね。まあ、その経験を通してですね、それが私の信仰生活はその一つのハードルを超えたような感じで、それから、まあ、ある意味ではコントロールして、まあ、成長することができるんですね。今日の御言葉はですね、非常に難しいことかもしれません。愛しなさい。目の前に来て私を、ね、対して義理をしている人を愛しなさいってどういうことですか？ね、電話でガーガーガーって言われて、もう言われてるのに、わあ、私はあなたは好きなんですよ、愛してますよと。何言われるか分からない。どんなふうにまた激怒されるか分からない。しかし、私たちは愛しますという言葉を発するときに、私たちはその活動場を通して、神様がその人の心の中に働いたけ、その人のと和解することができるんですね。私たちはこういうふうにですね、神の力を信じて私たちは実践しなければならないと思います。この聖書の中に先ほど大事本に書いてるんですけども、大事本です。主を愛さない者は誰でも呪われよとパウロが言いました。もうそのような強い気持ちを持ってるんだけども、でも主を愛さない人を、ね、 死を愛さないあなたは呪われると強い気持ちを持っているけども、死を愛さない人を目の前に見ても、私たちはその人を愛しているんですね。心では、そのままでは呪われてしまう、地獄に行ってしまう、あなた地獄でも行かなあかん運命ですよと、強い気持ちを持って、気持ちを持っているけども、私たちは言葉を持って、その人を愛することを発しなければならない。そして、言葉を発するときに、その人の魂が、主が呪われるような状況から変えられると信じて、私たちは人々に愛の言葉を語らなければならないです。イエス様は、ね、誰でも神様が、父なる神が完全になるように、あなた方も完全になるためには、誰であっても愛しなさい、許しなさい、受け入れなさい、このように私たちに命じていらっしゃいます。そうですね。非常に難しい言葉ですけども、それは私たちがどうしても乗り越えていかなければならない、乗り越えていかなければならない御言葉であることを受け入れてまいりましょう。愛する天のお父様、今日のあなたの恵みの中に私たちは生かされていることを感じました。神様、あなたは罪人である私たちをそのままの状況で受け入れ、私たちを新しく作り変えてくださいました。そこで神様が愛を実践してくださいました。相手が自分に良くしてくれようとも、まだいい存在であった、存在でなかったとしても、私たちを受け入れてくださいましたように、私たちも人々を愛することができるように、神様力を与えてくださるようになります。私たちが愛そうとするならば、また愛する言葉を発するならば、全ての現実は変化させられる、益になることを本当にあなたが教えてください。感謝です。どうぞ、私たちの人生に、憎まれている人や、迫害している者、迫害されている人、呪われている者、呪っている人たちをたくさん見るかもしれません。感じられている人をたくさん見るかもしれません。クリスチャンであるがゆえに、本当に疎んじまれている人を見るかもしれません。でも私たちは、その行いを見ないで、神様、神の愛を持って愛することができるように導いています。人々は、そのままでは、滅んでいく、地獄に行ってしまうという、そのような危機感を持って私たちは、人々を愛することができるように、力を与えてくださるように、主イエスキリストの名によって感謝しお祈りいたします。